こんにちは、公認心理師の小林です。心理カウンセリングをしたり、対人コミュニケーションの研究をしたり、音声配信をしたりしています。この番組では心理学や僕の臨床経験から得たことを日常生活で役立つようにお届けしています。今回はアンカリングについてお話ししてみたいと思います。アンカリングってご存知ですかね。言葉くらいなら聞いたことありますよっていう方も多いんじゃないかなと思います。自分にスイッチを入れることで、ある特定の気持ちや体の状態にさせるテクニックです。よくアスリートの人たちがピークパフォーマンスの状態にするために行っています。野球のイチローさん、打席前の一連の儀式ありますよね。あの儀式をすることで毎回同じような高いパフォーマンスを出せるようにしているんだと思います。あれも一種のアンカリングになると思うんですね。ラグビーの五郎丸さんのキックの前のポーズありますよね。とってもユニークなポーズですよね。あのポーズをすることによってゴールを決める確率を高めることができると思うんです。あれもアンカリングです。それからオリンピック選手の競技前の勝負曲ってありますよね。競技の前に自分が一番テンションが高まる曲を聴いて、モチベーションをこう上げてハイパフォーマンスに持っていくという姿を見たことあるかと思うんですけれども、あれもアンカリングになります。僕たちはアスリートではないにしても、そのようにですね、自分にスイッチを入れることで自分の状態を切り替えることができるとしたらすごいと思いませんか。今回はそのアンカリングについて説明していきます。それでは本編をお聞きください。神経言語プログラミング、略して NLP と言いますけれども、NLP のテクニックにアンカリングがあります。特定の引き金によって、特定の感情や感覚などの生理的反応が作動する仕組みです。その引き金のことをアンカーと呼んだりもします。五郎丸さんの例ですと、アンカーが例の五郎丸ポーズですよね。そして反応がピークパフォーマンスの状態ということになります。アンカリングによっていつでも必要な場面でピークパフォーマンス状態を再現して能力を発揮することができるんですね。アンカリングはアスリートのようにピークパフォーマンスにするだけではなくって、例えば緊張した状態の場面で平常心を再現するために用いることもあります。どんな原理で成り立っているのかを話したいと思います。パブロフの犬の実験ってご存知ですかね。結構有名な実験なんですけれども、まず犬にメトロノームの音を聞かせます。それからメトロノームと同時に餌を与えるんですね。そうすると犬から唾液が出ます。これを何度も何度も繰り返すんですよね。そうするとどうなるかというと、犬は餌は与えられないんですけれども、メトロノームの音を聞いただけで唾液が出るようになるっていう実験があります。心理学で古典的条件付けと呼ばれるものです。アンカリングの観点で見ますと、メトロノームの音というのは餌を与えられた時の生理的な反応を引き起こすアンカーになっているんですね。はい、具体的なアンカリングの方法を知りたいと思いますよね。なので NLP でやってるアンカリングの方法についてちょっと詳しめに説明してみますね。いくつかの工程があります。まず1番目はなりたい状態を特定します。また五郎丸さんの場合で考えてみたいと思うんですけれども、これまでで一番心が落ち着いて集中して鮮やかなキックが決まった瞬間って あったと思うんですけれども、その状態になりたいとします。2番目はアンカーとなるポーズを決めます。例のキックの前の五郎丸ポーズですね、とってもユニークなポーズですよね。注意点としましては、普段しない変わったポーズの方が望ましいんです。理由としては、例えば平凡なただ指を組むポーズにしたとしますよね、それじゃない方がいいんです。っていうのは、よくするポーズですと日常でふとした瞬間やってしまう可能性があるんですね。そうするとアンカリングが作動してしまうんです。そうやって日常的に作動させてしまうと効果が薄れてしまう可能性があるんです。なので、なるべく変わったポーズにした方がいいんですね。ですので五郎丸さんのあのポーズ、あんなにユニークなんだと思います。3番目の工程です。1番目で特定したなりたい状態、その時の記憶を五感で思い出します。五感ですので、視覚とか聴覚とか身体感覚を使うんですけれども、視覚的にその時何が見えたかですよね。広いグラウンドが見えて、仲間たちの顔が見えたり、敵の人たちの顔が見えたりとか、聴衆の人たちが見えたりとかですね、ボールとかゴールが見えるわけですけれども、見えたもの全部思い出します。それで、あと聴覚で何が聞こえたかですよね。聴衆たちの応援する声とか、自分が呼吸している音も聞こえたかもしれませんしね。そういうのを全部思い出します。そして身体感覚です。地面を踏む足の感覚とか、と自分の鼓動を感じているかもしれませんし、気持ちとしてすごくこうテンションが高まっているとか、集中力がすごく高まっているとか、そういうのもあると思います。そういう感覚を思い出します。できるだけ臨場感を持って当時の状態を鮮明にありありとイメージするんですね。五感を使うっていうのが NLP の特徴的なところでもあります。NLP では出来事を五感を通して記憶していて、記憶したものは脳のどこかに残ってるんですけれども、それを再び思い出す時もまた五感を通して思い出すんですね。ですのでアンカリングする時も五感を使っていきます。工程の4番目です。状態がピークになる手前でポーズを取るです。高い集中状態に入ってボールにめがけて走っていって、ボールを蹴って、それでゴールが決まった瞬間に歓声がわーって湧く、そこがピークだと思うんですけれども、そこでポーズを取るんですね。注意点としては、パフォーマンスが最高点に達するちょっと手前でポーズを取ります。ちょっと、ね、視覚的に示せないんで難しいんですけども、パフォーマンスをグラフにしたとすると山なりになると思うんですね。一番頂点が最高点になると思います。そのちょっと手前あたりからポーズを取って、最高点が過ぎたらポーズを解除します。解除する理由は、最高点を過ぎるとパフォーマンスが下がっていきますので、下がった状態で条件付けされないためです。工程の5番目は、さっき話した4番目の工程ですね。状態がピークになる手前でポーズする、それを何度も繰り返すということです。とですね、一旦気持ちとか状態を元に戻してニュートラルにするんですね。それから再び状態がピークになる手前でポーズを取るっていうのを繰り返していくんですね。どこまで繰り返すかというと、ポーズを取っただけで気持ちとか状態が自然に切り替わる、その状態になるまで繰り返します。切り替わりが弱いなと思ったら、イメージをオーバーにするということもします。現実的にはありえないんですけれども、例えば自分の体から炎が 出て、目の前にゴールとボールしか見えなくなって、観客とか見えなくなって、邪魔は誰もいなくなると、その状態でいわゆるゾーンに入っているみたいな感じをイメージするんですね。まあ現実的にはないかもしれないんですが、オーバーにイメージするんですね。そういうこともしながら、ポーズを取っただけで切り替わりができるようになりましたら、そこで完了ということになります。言葉で説明するの結構難しいですね。お聞きになってちょっと分かりにくかったかもしれないです。申し訳ありません。はい、五郎丸さんの例で話しましたけれども、実際どういうやり方をしているかは分からないですけれども、おそらくはトレーナーさんがどなたかいらっしゃって、トレーナーさんにやってもらったんじゃないかなと思っています。そして僕の話で恐縮ですけれども、僕もアンカリングを使っています。ですね、人前で講演する機会がこれまでにもありましたけれども、過剰に緊張しないようにとか、パフォーマンスが発揮できるようにアンカリングをしたんですね。したんですねっていうか、してもらったんですけれども、 NLP を習っていた時に先生にやってもらいました。これまでで一番うまくいったなっていう講演会の時があったので、常にその状態になりたいなと思ってアンカリングを作ってもらったんです。受講者が100人くらいの講演会をやった時がありまして、その時気合い入れてめちゃくちゃ準備に時間かけたんですよね。その時の自信を持って話している自分とか、真剣に聞いてうなずいてくださる受講者の方の表情なんかを思い出しながらアンカリングをしたんです。アンカーのポーズは左右の手の指を合わせるというものです。親指は親指で、人差し指は人差し指という感じで、10本の指をそれぞれ合わせるんですね。そうすると三角形のような形になります。ある方が言ってたんですけれども、このポーズをすると実際に人からは自信があるように見えるらしいんですよね。せっかくなんでこのポーズを選びました。あとオーバー気味にイメージしてアンカリングを強めるためにやったこととしては、ドラゴンボールの孫悟空がスーパーサイヤ人に変身するシーンっていうのがあるんですけれども、ドラゴンボール好きな方はあれだなってわかると思うんです。全身からオーラみたいなものがバリバリと出て、髪の毛も逆立つみたいな形になるんですね。それをイメージとして加えました。それで、講演の前にポーズを取ったりとか、途中で緊張してきたら、密かにそのポーズを取ったりしてやってました。このアンカリングは今でも効果がありますし、たまに自分でメンテナンスもしています。例えば講演会が控えてるなっていう時に、もしアンカーが弱まっているんであれば、さっき話した一連の手順をやって、強めていくんですね。そんなこともやっています。はい、ここまではポジティブなアンカリングの話をしてきました。しかしですね、ネガティブにアンカリングが働くこともあるんです。僕たちメンタル的にネガティブになっている時っていうのは、アンカリングが作用している場合もあると思うんです。例えばトラウマ的な体験があって、それを思い出してしまうという時です。当時と似たような音を聞いたりとか、似たような雰囲気の人と接することで、その時の嫌な気持ちとか生理的な反応が起きてしまうっていうことがあると思います。この場合も音とか人がアンカーとなって当時の状態が引き起こされてるっていうふうにも考えられます。それから例えば幼少期の時の体験が今の行動を制約しているという場合もあると思います。幼少期の時に大人の機嫌を伺って振る舞ってきた場合ですね、大人になってからも周囲の人の機嫌を伺って自分をうまく自由に表現できないなんていうこともあると思います。これもアンカリングの観点からも考えられるのかなと思います。 NLP のアンカリングの考えでは、このようなネガティブなアンカリングを解除して反応パターンを変えることができます。過去の記憶を薄めてあげたりとか、ネガティブな記憶とポジティブな記憶を中和して、そうすることによって反応が起きないようにするなんてこともできます。なのでアスリートが使っているようなポジティブなアンカリングだけではなくて、こんな感じでネガティブなアンカリングを外すための、使い方もありますということです。はい、以上今回はアンカリングについて説明してきました。ちょっと興味を持っていただけたら幸いです。今回の放送はいかがだったでしょうか。前々回の放送で対人ストレスの原因はこれっていうタイトルで、リスナーの方のミカさんという方からですね、ご質問をいただいて、それにお答えをする形で話したんですね。30年以来のご友人と久しぶりに会った時に、相手から舌打ちをされて、それで胸に引っかかっているという話だったんですね。そのことを放送では取り上げさせていただきました。それでですね、この前ミカさんからご報告の連絡をいただいたんですね。その後ご友人とうまくいったそうなんですよね。詳しくは説明しないんですけれども、どうやら、その後にご友人と再びお会いしたそうなんですよね。それによって新たに分かったことがあったみたいで、ご自身が感じていた自分の自尊心を傷つけられたっていうことでは全然なかったらしくてですね、とてもすっきりしたっていうお話でした。ミカさんが大切にしているご友人とうまくいったということで、心から良かったなと思います。こういうふうにですね、何らかの形で誰かの役に立てているという実感によって、僕もこのままこのような活動を続けていてもいいんだなっていうふうに思えるんですよね。嬉しいご報告をいただきましてありがとうございました。最後にお知らせです。僕はオンラインでの心理カウンセリングを行っています。対人関係やコミュニケーションに関するお悩みとスキルについてのご相談、またはそれ以外の心理的なお悩みのご相談もお受けしています。一人では向き合いにくい心のお悩みもカウンセリングでは向き合うことができます。ご関心のある方はこの放送エピソードの説明欄、もしくはプロフィール欄にリンクを貼ってありますので、そこから詳細についてチェックしてみてください。これからもお役に立つような放送をお届けしていきますので、引き続きよろしくお願いします。公認心理師の小林でした。最後までお聞きくださり本当にありがとうございました。